モグラグラジオでーす。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お久しぶりです。
いや久しぶりっすね。
うん、口が変やもん、回らなくて。
口が回らない。
はい、
そりゃそうでしょう。
まあとんと喋ってないからね。
まあまあおきちゅうです。
あ、マガラです。すっかり出だしから忘れてる。
そうですね、
うん、
収録録音がめっちゃ久しぶりっすね。で、多分やけど、この御徒町に引っ越してから初めて撮る、はい、モグラグラジオ。
そうか。
だから今までと若干環境音が違うかもしれないです
けどね。お
ってことはつまり、はい、もう引っ越してきて、1ヶ月半ぐらい経ったんで、1ヶ月半ぶりに撮ってるって感じ。
おお、そうか。うん、そっか、野村くんのはもうスカイプになったんですか。
いや、この6月で配信してた、
うん、
ちょっと一部でかなり話題沸騰のおきちゅうサボのおしつびレディオ、
はいはいはいはい、
とあとアートコア対談のスペシャルの中澤さんがゲストに出てもらった回は事前に撮ってたんですよ。
撮りためてたんや。
4月
やる。
うん、それをちょっとこう。
なるほどね。
まあね、今日はだからあれなんです、これアートトピックウォッチャーのマガラさんを迎えてるんですけど、
はい、
いかんせんね、
はい、
まあある意味もうこの6月7月のアートトピック、
うん、
モグラグ的アートトピックはもうこれしかないっていう。
そうなんだよね。
感じなんで、
間違いない。
ちょっと言ってください。
はい、一つ目のアートトピック。
2015年7月20日東京は下町御徒町に新たなコンセプトのギャラリーがオープン。その名も
モグラグギャラリー
ということでございまして、まあもう方々で告知も出てますけども、スペースの名前はモグラグギャラリー&アクビ AAT ショップという名前でございましてね、
はい、
ちょっと若干長いような感じもしますけども、
ついにアンドだね。
愛のままに、わがままに。
僕は君だけを傷つけない。
バリの長さはあると思いますけどね。
傷つけないよね。
これを、まあ、言ったらこう、ギャラリー部分といいますか、こう、店舗をね、
はい、
自分たちで作ってるんですよね。
そうなんですよね。
なもんでですね、まあでも、こっちにまず6月の1日から入居してるんですけど、
うん、
まあ、前と同じあれですわ。3階建てなんですけど、1階がギャラリーで2階と3階が僕と太田さんの住居なんですけど、
はい、今回のすごいとこは1階が店舗物件ってことじゃない。
そうね、
うん、広くなった。
前まではガレージやったけど、
うん、
今回はもうちゃんとギャラリースペースが結構広くあって、そで、もうみんなが待ち望んでいたであろう、
うん、
冷暖房完備なので、8月も1月も2月も休みません。
うーね、まあ、夢のようやね、
うん、6月に入居して、でそこから まずは引っ越しやかな、
ね、
住居スペースの引っ越しと、
うん、
あと結構建物がボロかったんで、
うん、
もう鬼の掃除祭りですよね。
本当だね。
鬼の掃除祭りを経て、で1階のギャラリー部分の、まあ、内装 の図面を僕は引いて実際作業に取り掛かってからはちょうど1ヶ月ぐらいなんですよ。
あ、そんなもんか。
うん、今日はこれ7月18日でもうオープンの前々日なんですけど、
うん、そっか、
まあ1ヶ月で
こんなにできるんやな。
ようやったですよ。
いや、素晴らしい。
手前味噌ですよ。
いろんな人に手伝っていただいたおかげや、うん、
いや今回の施工にあたってはね、
うん、
京都モムラグを作った男、
うん、
リシー、
リッシー君が棟梁リッシーが来てくれてね、
うん、が京都からまあこれはあのスカウトにね、
うん、
事前に行ってきたんですけど直談判して来てもらってそして和歌山から立体というか彫刻家の石田真也
君、石田真也君、しんちゃんも来てくれまして、
この2人、そしてまあ立川からね、うん、吉原浩喜、
はい、
この3人のあの奇跡の3日間
すごかったね、
うん、
なんか3日終わったら半分ぐらいできてたもんなあれっていう割、
いやでも大体何でもそうやけど、うん、形になビルドしていく時間が一番なんというかこう進んだ感がすごい感じるんやけど、うん、
目に見えるからな、
そう、
でもそれまでだよ、
それまでやし、そっからやね、
そうやな、
そっからのこう仕上げというかね、もう
かかるね、
まあ壁面とか外壁とかいろいろ塗っていったんですけど、濡れども濡れどもペイントが終わらずという、
うん、あれなんでなんやろうな、私こんなかかるとは知らんかったな、濡れども濡れども、
まああの
そういうもんなんだな、
まず面積が広いってのもあるし、
うん、
その、まあ、細かいとこも全部直してるから、
うん、
こっちだから元のだからね、ビフォーアフターで見たらね、
うん、
すごいと思うんやけど、
すごいな、ちゃんと映像とか撮っとけよかった、
うん、いかんせんあのほとんどの人はあのアフターしか見てないから、
うん、
当然のような、うん、まあある意味それはでもね、あのそれだけまあ言ったら業者クオリティで
やれたってことやんな、
あげたってことなんで、
うん、
もうすごいナチュラルに普通にギャラリーとして見えるってことは、つまりそういうことなんで、
頑張ったってことなんで
そうそうそうそうい
やそこが本当にすごいな、
うん、とにかくこの1ヶ月間はね、まあすごかったです
わ、うん、
もうもはや、まあ、前のガレージ国分寺の家の引っ越しも結構えぐかっていくガレージを解体したりとか全く思い出されへん、
あもう思い出せないですか、
もう苦しみに苦しみを塗り重ねてることに、
あ表面の白いとこしかもう見えないですね、
もうこの過去2ヶ月のもう時の流れといいますか、忘却の速さ、
ほんまにね、うん、私京都で個展してからのモグラグ引っ越しやってんけど、うん、なんかもう個展1年前ぐらいの感覚がある、
そうや、
うん、
もうだからアートトピック自体は多分5月で止まってんねんけど、
うん、
5月に何をトピックで話したかとか全く覚えてないから、
うん、私も忘れちゃったな、ちょっと
あかんかん、思い出した、
あかんかん、
あれやパラソフィアとか
や、えらいこっちゃ、そう京都帰りのね、うん、
でまあだからまあたまにありますよ、だからモグラグが相当大変な時、
うん、本の時とかね、
うん、俺らのアートトピック俺らになるっていう
そうそうそう
感じないけど、まあでも
いい
オープングランドオープン直前なんで、
うん、
まあせっかくなんでそのなんつうんですかね、裏事情というか、
そうだね、これを聞いてる人にしかわからんぐらいのことをここでぶちまけとこうや、
そうよね、
私たちの苦労をさみんなにも聞いてもらおうぜ、
まあ、平たく言うと愚痴
愚痴ラジオや、いかんいかん、
いやでもね、あの、うん、今回はこうオープンのこの1ヶ月の間に いろんな奇跡がね、
ほう、
起きましてね、まあ表に言えないことも多いんですけど、
あら、
まあ、
やっていこう、
いやいやいや言えないことは言わないですけどまあ何やろうな、まあ、まずその奇跡の3日間のあの立て付けのスムーズさ、
うん、ああっていうかやっぱり私とかさパソコンしかいじってない人やから、ああいう立体組んだり釘打ったりとかそんなにできへん、
あ
でそれがパパって組み上がっていく、なんていうんだろうな、なんか、まあ、元々持ってる技術もそうやねんけどさ、動きとか反射神経みたいな感じのものってあるやん、
あ、はい、
なんかそういうのが あるんやなって思った、
あとまあ一緒にやってても思うねんけど、
うん、
あの3人はすごい作業しやすい、
あなん
かこう適材適所で自分の役割を完全に把握してるし、
うん、
あのアドリブも聞くし、
はい、
でこっから先はちょっと決めかねるっていうところは相談してくれたりとか、
まあまあ、完全できる人たちやな、
うん、それに応えるべく僕もできるだけ事前準備をしてね、
はい、
やったけどね、そのリッシー君っていうのはね、
はい、
あれなんですよ、映画とか、
はい、
演劇とか の、 美術とかセット組んだりする人、
うん、 そうですね、
プロの人なんですけどね、
大道具さんというか舞台美術監督もやるって言ってたね。
うん、そう、まあなんか日本の映画界ではそういうの全部美術って呼ぶらしいんだけど、
うん、
やっぱりすごいかったですよ、
うん、
きっちりしてるしね。
スピードもさることながら技術とかさ、やっぱ裏付けられたもんが違うんやなって思った、
うんうん、でなんか忙しい時は完全に1ヶ月とか2ヶ月とか撮影に行っちゃうから、うん、タイミングが今回めちゃくちゃ良かった。
あ、そっか。
結局リッシーだって2週間ぐらいうちに追ってくれて、
うん、
それでちょっとずついろんなところを、
せやな、彼がほぼなんか大元を作っていってくれたって感じもするし、うん、
まあ、それもまず一つの奇跡だ
った。そうやな。
でなんかあのまあ組み上がったと、
うん、
で例えば何やろな、でもあのコンパネは張ってんねんけど、もともとがコンクリの壁で、うん、そこにあの何ていうの、酸を渡して、
はいはい、
木であの、まあ、パネル組みたいな形でコンパネは張ってるんですけど、
ほうほうほうほう、
あのそのコンパネと天井の上にちょっと1センチから2センチの隙間があったんやんか。
まあ普通できるよな、
うん、でまあ、あのこの建物が床と天井が若干こう斜めってる部分とかがあって、まあもともとそれも理由があんねんけど、奥の部屋なんかは特にもともと和菓子屋さんの、
そうですね、
和菓子屋さんやったんです
よ、うん、元和菓子屋さんの物件ですね。で
手前が店舗で奥が和菓子を作る工房みたいな、
キッチン的な、
そうそうそう、
うんうん、
で手前は割ときっちりしてんねんけど、うん、奥は言ったらこうまあ水はけを良くするためにわざとこう中央にあの排水溝があって、そこに向かってちょっと若干傾斜してたりするから、それに合わせてこう組まなあかんかったりしたのもあって、ちょっと仮面と天井の間に隙間ができちゃってて、まあでもこのそれでも俺は当初はすごい納得満足してたと
思う。そんな気にならへん、やっぱ下から見上げて上の方やからあんま見えへんしな、隙間が
と思っててんけど、うん、そしたらまあでもさすがに天井のクロスだけは、
うん、
素人では貼られへんからってことで業者屋さんをちょっとねお願いしたんやけど、
うん、
天井のクロスを貼ったクロス屋が見積もりにあとサイズ測りに来た時に、
うん、
あの隙間どうするんですかって言われて、いやーね、まあ当初の僕の思いやったら十分これでいいんやけど、あまりにも他の完成度が高いから確かに最近気にはなってるんですよねみたいなこと言ったら、今たまたま材あるんで埋めましょうかとか言ってくれて、
奇跡
マジでって言って、
めっちゃいい人、
その日見積もりに来ただけ、夜見積もりに来ただけあの1時間ぐらいかけて埋めてくれて、
へー、だからあんなぬるしゃきってなってんねん。ぬるしゃきってなってる。
なんかなん建築用の、まあ、ちょっと、うん、パテとしてはごつめ、コンクリとしてはやわめみたいな。
そんなあんねや。
これ一晩で乾くんです
。すごい。で、クロス屋さんってそんなこともできてんな。
いや大体で、やっぱなんか今回ほんまに思ったのは、うん、まあクロス屋と電気工事と看板だけ業者にが入ってんだけど。
うんうん、
やっぱ職人はもうこうなんつうの、話が早いっていう
か、ほうほうほうほう、
でうわこんなん、おそれこそ思ったもん、こんなんもやるんすね、まあできることは自分何でもやるんで、
すげえな、もう慣れっこなんやな。
そうだからもう来た職人にこうだから、ちょうど3日前ぐらいに看板がついてんけど、
はいはい、
雨の中つけてくれてんけど、
うん、
で朝の10時から夕方の5時まで結構難航してて、
うん、そんなかかんねえよ、
看板自体が超古かったみたいで、
あ
全部やり直してくれて、で最終的に仕上がったんで見てくださいみたいな、ちょっと2箇所だけポヨンってなってた、
うん、あらあら、はい、
完全にもう設置完了してるってこと、あの2箇所だけもうちょっとピンってならないですかねみたいな、
うん、
あれ何々じゃな、ちょっとやってみます
言ってやす
だからもう道具全部片付けてたらまた出して
優しい、
完璧
ピシッとなった、
バッチリですって言ったら、
いや深くうなずいた、
そう深くうなず
いた、いや素晴らしいっすね、
うん、
いややっぱ自分のさ仕事に誇りを持ってるっていいね。
そうやっぱりその、うん、なんつうの、客だから俺としても、うん、多分まあ特にギャラリーやし、
うんうん、
すごい細かいとこを見るやつおるっていう意識が
あるあるある、
あの、うん、物作ってる人が見に来る場合も多いし、
そうやな、
うちなんか特に周り作家も多かったりするから、
うん、
その作家とかがちょっとこうあれ、あま、あそこあまないみたいな感じにならへんようにっていうのがあるからし、俺ももう ほぼこの1ヶ月職人ばりにいろいろ組んでるもんやから。
いやー、私正直沖さんがこんないろいろできる人だったら初めて知ったで。もう十何年の付き合いやけど。
いやだからもうほんまもう同じ職人同士のノリみたいな。全然妥協せず注文したら全然やってくれる。そうで向こうも多分あの、オッケーオッケーみたいな。
うん。うん、
あこいつ。
できるなってことちゃう、う
ん、見てんなみたいな感じで、うん、みんなやってくれて
素晴らしいね。
いや俺自体ももうこの1ヶ月で結構スキルアップしましたよ、また
いや
さらに
もうできること増えたんちゃう、いろいろ
できること、まあ、とりあえずギャラリーを組めるっていうのは分かった、うん、ギャラリーを作れるっていうことは分かった。
いやこんなきっちりしたギャラリー作れたらあと何でもできると思うで。ちょっとここはラフに残して今の気な感じのカフェにしようとか言ったら余裕ってなるんちゃう。むき出しでとかめっちゃ楽ってなるやん。
そうやな、うん、まあ俺たちのあのもう今回一緒にやってくれたアベンジャーズたちを練習させれば
アベンジャーズ感半端なかったな、うん、また一人増えていくみたいなさ、
そうそうそうそう、
すごいわ。
大体あれじゃないですかね、あの材料費別で80万ぐらいもらえれば作りますよ。1ヶ月ぐらいなんか
それすごいよな、うん、うん、
って感じやけど、
いや、うん、半端なかったな。
まあまあでもね、もういろいろもうスペシャルサンクスが多いしね。
そうですね、
マガラの旦那のタッキーさんもね、
まさかの手伝いにね来てくれてね、
すごい乗り気でやってくれたりとか、
うん、
うん、
いやう面白かったな。
アクリからも手伝いに来てくれたりとか ね
インターンみたいな学生の子が来てくれたりね、
うん、タダちゃんとタマちゃんっていう
ね、
あとアクリからやっぱマルちゃんね、
そうだね、
うん、まあこういうのはもうちょっとあの聞いてる人には誰やねんって感じでしょうけど、ちょっとね、うん、やっぱ言っておきたい感じはあるね。
やっぱ普段と違う作業やからさ、なんか脳みそも体もついていかへんみたいなのが大きくて、
うん、
脚立とかさ登られへんやん、
うん、僕がね唯一の苦手項目が高いところやから、
いや私もやわ、やっぱ全然あかんかったな、うん、私脚立登れる人めっちゃ尊敬する。2段ぐらいしか上がられへん。めっちゃ怖かったな。
それ俺よりひどいって
。いやひどいひどい、ほんまにひどい。年いくほど、いくにつれよりひどくなっていくね。
ああ、そういうのが。性に固執してんや。
そうだね。
死にたくない。
そうやな。
怪我したくないっていう
ことやろうな。なんかな。わからん。もう。でもさ。
俺ちなみにあれやから、俺高いとこ登ったら、
うん、
逆やから。怖すぎて、うん、この現実から逃げたいってなって、
うん、
あの、手離してしまうねん。
ああ。
落ちたがってまうねん、俺。
なるほど。
だから絶対あかんねん。
まあでも高い人は高いとあかん人は登ったらあかんっていうのはそれで、私はもう怖すぎて膝が震えて勝手に落ちるからさ、ガタガタガタガタガタガタって、なんか結局あかんねんな、怖い人が登るっつうの一番怪我するっていうね。う
ん、いやほんまに怪我もなんかほんま良かったわ。
本当に
結構危ない。い
やそれ奇跡の一つやと思う。うんうん、
あとまあこの時期にしては割と、まあ、週末メインで組んでたんやけど、天気にも、うん、まあ先週ぐらいちょっと降られたけど。それ以外は割と
晴れた晴れた、
うん
うん、
あの雲の切れ間を狙ってなんとかここまで持ってきたって感じ
や。いろんな奇跡がつながるもんですね。
いやほんまに、
うん、運が良かったっていう気もする、
うん、まあ奇跡といえばだからあのまあ明後日というか20日から始まるけど、
はい、
その今回はオープンなんでこの3週間の間毎週末トークショーを組むんですけど、
そうですね、
このブッキングが超スムーズにみんなオッケーしてくれたのもある種の奇跡、う
ん、ほんまやな、サクッと、うん、あこの日でいいですよみたいな感じになったんや。
そうなんです、
すごいですね。
ちょっとだから宣伝がてらちょっとやっていきたいんですけど、
はい、じゃあ行きましょうかね、
うん、
20日がグランドオープンで、その週の土曜日、
まあ、まず20日
っすね、から行く、
うん、20日は、一応グランドオープニングパーティーが18時からになってるんですけど、
はい、
勝俣さんの個展自体は、
はい、
あの14時
2時から
空いてはいます。
空いてます。
空いてはいるんですけど、まあ、6時からパーティーがあるって感じなんで、まあ、うん、とりあえずゆっくりと作品を見たいっていう人は6時までに来た方がいいかなと。
そうだね、
なんかもしかしたらかなりの混雑が
なりそうな予感
予想されると言いますか。
うん、
で、まあ、一応、まあ、グランドオープニングパーティーなんで、
はい、
オープニングらしいことを、はい、いろいろ仕込んではいますけど、
はい、
まあ、あの表に出てるやつで言えば、
はい、
オープニングアクトというか、
うん、
あの宇宙マッサージのプリミチブさん、
はいはい、
あのオープニング、グランドオープンの掛け声とともに、
はい、
このモグラグギャラリーがあるこの御徒町の、じゃあ台東区モーター浅草1-5-1、
はい、
このビル、
ビル
およびこの周辺のこう磁場をね、
はい、
宇宙マッサージしてもらって、空間マッサージ
揉みほぐしていただいて、
うん、ふにゃふにゃにしてね、ちょっとやっぱりあの台東区って、
うん、
あのちょっと年齢層高いんで、
そうだね、
あの老人がいっぱいいるんで、
はい、
ちょっとね凝り固まったこうなんやろ、古い考えとか、
はいはいはいはい、
そういうものがね、やっぱりどっかでね、やっぱちょっとね血流を悪くしてると思うね、
よどんだ隅があるよね。
そうだって、はいはい、あのこう入り口開けて作業とかしてるやん、
うん、
そうしたらあの、まあ、ここはでもやっぱ下町やなと思うねんけど、1日5、6、7、8人ぐらいの人が通る人が、ここ何次何人なんのみたいなんで、
何
でき
んな
みたいな声かけてきてくれんねんけど、
うん、
まあ若い中部中年ぐらいまでの人は、ああそうなの、ギャラリーね、へえみたいな感じじゃないけど、どんな、うん、何がおのとかなんねんけど、ジジババに至っては、
うん、
あのここ何、もともと和菓子屋さんやったとのを知ってる人たちは、
うん、
あのここ何なのってギャラリーですって言ったら、
うん、
ああえギャラリーみたいな、うん、なんか若干の食いもん屋じゃない快感が
残念&よくわからんっていう、
そうそうそうそうもう前なんかもうめっちゃはっきり言う おばあちゃんが来てんけど、
うん、
えギャラリー食べ物じゃないの、
うん、
そうなんです、そうなんだ、なんかカウンター残してるからさ、てっきりまた新しい甘いもんかなんかあそうなの、えいいね、若い人はあの新しいとこいろんなとこ目つけて、あそうなんだ、じゃあ頑張ってねって言いかけて、
うん、
もう一回振り返って、
うん、
え食べ物屋じゃないのね
2回言った
食べ物じゃない、すみませんって、あごめんね、ババアは癒やしくてごめんねとか言って
可愛らしい、
食べ物のことしか考えてないからさとか言ったぐらい、
うん、
そんな食べ物屋じゃない感にがっかりするような、そんな凝り固まった、
うん、
あの全くこうギャラリーというものをの存在してないこの御徒町の、
はい、
こうマッサージしてもらおうと思っております、
はい、
プリミチブさんに
風通しよくね、
そうそうそう、
宇宙に向かってね、
そうプリミチブさんはね、まあ知ってる人は知ってると思うんですけどね、
はい、
宇宙マッサージという、うん、世界で一人だけ施術できるマッサージをできるんですけど、
うん、
なんと空間もできる、
すごいね、私空間初めて、
あマジで、うん、俺はもうね2年ぐらいあの連続であの村屋のマリコージワンダーランドで、
あそっか、
村屋を揉みほぐしてるところを見たことがある、
いいな、
まあもちろんそこのオープニングパーティーに立ち会ってくれてる人全員揉みほぐされますから、
ね、
それによって
一緒に揉まれるね、
ぜひそれでねリラックスしてふにゃふにゃになった心と体で勝間さんの天井見てほしいと、
うん、本当だね、
でございますね、
はい、
で、まあ、一応サイトの方には出てるんですけど、一応オープニングで DJ を3組お願いしてまして、
はい、モグラグのギャラリーで DJ ができるなんてもう意味わからんわ奇跡やな、
うん、まあ一応まあ多分やけど出演順でいくと、
うん、
まず一人目は南良平君、
ああ作家さんのね、
今月じゃあ前の今月か、
うん、
あの京都モムラグの展示も超良かったらしい、
素晴らしかったっぽいね、写真でしか見てないけど、
まあ、この良平くんが DJ で入ってるっていうのがモグラグ感って感じ、
そうだね、
で、
う
ん、そしてまあ2人目が 37A と書いてさなえさん、
はい、
この人はまあプロの DJ、
プロフェッショナルだね、うん、めっちゃかっこいいっすよ、
うん、まあパーティー的なのやってくるでしょ、
うん、
そして、今週いっぱい手とかで個展をしていた浜田らか、
ほえ
が DJ 駆けつけてくれるかっていう感じです
か。かってこう、ありがたいね、うん。
まあそれが20日ですわ。
はい。
うん、でそれが月曜日なんで。
そう、あの海の日の祝日の月曜日です。
そう。
はい。
で僕のね36年間の僕なりの、
はい、
僕なりの天気予報で言うと。
ほう。
経験と記憶が間違ってなければ、
うん、
7月20日ってかなりの確率で晴れるんです。
おー、海の日。
海の日。
まあそうかも、テレビで海の日、海開きですとか言って、だいたいパシャパシャ楽しい映像っていう気がするな。
だからこの日に一応設定したんですけど、
うん、
まあ今思えば結構いい日かなと。
ほんまやな。
思ってるんですけど、ただあれなんです。モグラグギャラリーは今後通常月曜日休ロクローズにする予定なんですけど、この週に限っては月曜がオープニングなんで、
うん、
オープニングが月曜日にあっても次の火曜日とか休まずにその週、来週はずっと空いてます。
毎日やってます。
うん。まあ本当にグランドオープニングって感じなんですけど、そしてその週末。
はい。
7月の25日の土曜日、
はい、
19時から、このモグラグギャラリーのグランドオープニングスペシャル企画第1弾。
第1弾、うんうん、
一応あのモグラグギャラリー&アクビ AAT ショップっていう場所なんで、これからの企画、はい、スペシャル企画ものは全部 M&A っていうのが頭につくことになってるんですけど
頭文字取ってね、
はい、
うん、
モグラグの M とアクビの A ね、
はい、
M&A トークショーの第1弾、
はい、
鈴木恭一安藤吉、
鈴木さんがモグラグに足を踏み入れるってことやんな。
鈴木さんが OK になった時超テンション上がったわ。
めっちゃすごい、
うん、
私にわかに信じられず二度聞き、
あ、そうやな、
えってなった、
うん、なんかもう全員叫び声みたいなメールが入ったもん、ね、
ひえー、ってなったもん。あの鈴木さんですよねみたいな。
そうですよ。
すごいな、うん、
いやだから、まあ、鈴木さんとは去年のあのル・デルニエクリっていうマルセイユを中心にしてるあのアーティスト集団の企画したあのすごいでかい日本人の展覧会がマルセイユと瀬戸っていうところの、うん、2つの港町の美術館2館で去年の
やりましたね、
夏から今年の冬にかけてあったんですけど、
はい、
その時現地で初めてお会いして、
うん、
もちろん鈴木さんのことはもうずっと学生から知ってたし、まあ、あ鈴木さんやと思ったらもうすごいね、やっぱりもうソフトな方でね。
そうなんや。
しかもモグラグのマガジンを全号持ってくれてるっていう。
すごい。そフランスで買ってくれはったん。
いやそれが
もともと
それがなかなか鈴木さんっぽいなって思ってんけど、モグラグの本を全部買ったの、
うん、
去年の9月に、じゃあ8月のビクションの会場で買ってくれたらしい。
そうなんや。
この足運んでくれてる感
すごいな、
うん、
うわ。
でモグラグはもともと僕とオキチューも把握してくれてて、
うわ、
すごい喋って、
うん、
でなんかいやその時は正直引っ越すとか、
うんうん
はなかったし、うん、新しいギャラリーにするっていう構想もほとんどなかったんやけど、うん、でも俺の中ではなんかあのなんかの時に絡みたいと思ってたから、うん、そういう話を抽象的に言ってた感じ、うん、でなんかあのセットとマルセイユの時にすごい、うん、あの俺がずっと作家としてすごい好きやった人らに実際何人かと会って、
うん、
結構親しくなったから、
うん、
あこの人らと何かやるんやったら新しい今のガレージではちょっと申し訳ないなみたいなところは正直あのこの移転へのモチベーションの一個になってるのは
そうやったんや、うん、
ここでの出会いを形にするにはモグラグガレージではちょっと役不足やからもうこれはもう、うん、潮目が来てるんじゃないかと。
なるほどなるほど。
ここでガーンとこう勝負かけて大きくして、
うん、
この人らを巻き込んでやった巻き込んでやりつつ今までうちでやっては周りの友達の作家とかをこう混ぜていったら 結構見え方変わるんちゃうかな。
いやいや、えらいことになるやろうねっていう気はした、うん、なるほどな。
まあまさにそれのこけら落としで一発目にできる
野賀都築さんか。
まあ、ちなみに言うと、うん、第1回こけら落とし店の勝俣秀幸さんっていう人も、
はい、
まあ、僕はまあ本人に、まあ、結構仲良くなったんで最近はあんま言わないですけど、いまだに思ってるけど僕日本で一番かっこいい絵描きやと思ってる。
お
で勝俣さんはぜひやりたいと思ってたけど、うん、勝俣さんももしやるんやったらもっとちゃんとした舞台を用意したいなとは思ってたんで。
なるほど。
ちょうどこのいいタイミングで、
すごいことですな。
そうで、その都築清さんと僕との対談が7月25日の土曜日の19時から、
はい、
入場料爆安、
はい、
1,000円、
はい、
ただうちギャラリーなんで作品もあるし、あのそんなにそのスペース、そのトークショーとかイベントってなった場合そんなに広くないんで、
せやな、
一応30名限定予約制とさせていただきます。
はい、
でまあ、都築さんはやっぱり人気なんで結構席が埋まってきておりますので、
はい、
見たいぞという方は
急いでください。
はい、info@mograg.com info@mograg.com まで都築教一トークショー観覧希望なんて書いてもらって、
何人で行くよとかね、うん、名前とね、
名前と 何人で行くよみたいなのをメールしてもらったら、うん、そのメールアドレスに返信しますんで、
はい、
行け店員に指してたらごめんなさいっていうメールをやりたいんで、一応その受信設定をなんか、
そうだね、
うん、ちゃんと受け取れるようにしといてもらって。
そうだね、携帯からでもいいけどパソコンのダメとかしてるとね届かない時あるんで。
そうなんですよ、
迷惑メール設定外しといてもらわないとダメです、ね、
はい、というのが M&A 特賞第1弾でございます、まあ、ちなみに僕全然こっち御徒町で引っ越してきてばっかりで東東京のこと全然知らへんかったんやけど、
うん、
ちなみにこの7月25日っていうのはなんか隅田川の花火大会の日らしく
って、うん、あ、そうなんや、
うん、もろかぶりしてるんですけどね。
はいはい
はい、まあもしかしたらね、ちょっとまあもろかぶりやな、確かに。だからもう花火ちょっと見れるかもねみたいな、う
ん、見えんのかな、
音はするみたいな。
見えはせえへんやろな。
でもうちから歩いて10分ぐらい行ったら隅田川出るから、
うん、
なんか都築さんと花火を見に行くなんていうことも起こる可能性もなくは、
もう人多すぎて何も見えへんな、
多分そうやと、
うん、
感じです。で、はい、明けて再来週の週末は M&A 特集第2弾として8月2日の日曜日、
ここ日曜日です、
うん、こちらも19時から、大阪からピカ、
はい、
オキチュウのチューチュー対談ということでございます。
ピカチュウオキチュウ。
そうです。
はい。
で、まあ、ピカチュウはね、もともとまあ、ピカチュウは、まあ、ご存知の方も多いと思いますけど、元アフリ乱歩、
はい、
ピカチュウですけどね。
ガールズバンドのね、
うん、
片割れといいますか、ドラマーといいますか。
そう。モグラグとの絡みで言うと、ピカチュウが去年かな。大阪の万博公園で、太陽さんさん大阪っていう、はい、まあ脱原発を歌った、うん、イベントをやってたんですけど、
このラジオでも別の回でインタビューしたりしてたもんね。
そう、それに伴ってその前、それの半年ぐらい前にモグラグラジオに一回出てもらったりとか、
うん、
その時に会場でちょっとインタビュー撮ったのを流したりとかしてましたけど、
うん、
まああのあれですよね、なんて言ったらいいのかな、まあ歌い手としてもう最高、
うん、今はソロでね、ムーンママとして、
うん、ムーンママでもやってるしピカ名義でも
やってるか
やけど、うん、でまあ、ちょっと震災以降やっぱりこう、うん、原発のこととか、
うん、
まあ、エネルギー問題とか、
ね、
まあだからなんて言ってるかな、こう、まあ、やっぱりこう表現ってまあ、よく言う話やけど、アートっていうのは一番無用なものみたいな。
そうだね、
うん、だからやっぱりこう安定したこう生活なり、うん、それを支えるこうシステムが安定してて、その上で表現っていうのが成立する。
そうだね、衣食住じゃないところだからね、うん、
だからピカチュウはやっぱ歌い手やし、やっぱメッセージをこう直接人前で発信する、
うん、
表現者やからやっぱその辺がやっぱりこう、うん、なんていうか自分なりになんとか動かなみたいなのになったんやろな、
うん
うん、だ震災以降、まあ、そういう動きもこう活発にやりつつ、
うん
うん、この夏もなんか結構あの海外とかでライブやってるみたいですけどね。
あ、そうなんや、
うん、
愛だな、なんか、
うん、で今回このピカチュウ・オキチュウの対談は、まあ、トークはまあそこそこにしつつ、
はい、
ピカ の, あの弾き語りライブがあります。
贅沢だね、
これやばいっすよ、
うん、
多分ムーママの曲とかもやってくれると思うんですけど、
うん、
前の村屋の時はちなみに朝まで最終日、うん、ベロベロなって、
うん、
もう散々はしゃいで飲んで明け方、うん、7時ぐらいにピカチュウが2曲だけ歌ってくれ
た。すごい。
それでその現場にいた女子全員泣くっていう。
その気持ちわかる。
まあ、泣くと思う。俺もちょっと泣きそうやったけど、
うん、
いいんですよ、もうピカチュウは歌めっちゃいいんでね。
いいね、心に突き刺さるよな、
うん、
なんか愛がブワーってなんねんな。
そう、愛がすごい、
うん、
やっぱりが7時から、 この日はなんと投げ銭です。
素晴らしい。
まあ、もちろん物販とかもあるんで、
うん、
まあ、僕としてはあのこれは投げ銭って言っても、
うん、
あの良ければ多めに払ってねっていう意味なんで、あのぜひあのこれも来ていただきたいんですけど、これも先着30名予約制なんで、
はい、
先ほどの案内の通りにちょっとあのメールを、
そうですね、
というわけでございます。そして、
はい、
この勝又さんの茎店が7月20日から8月9日までなんですけども、うん、その最終週 M&A 特集第3弾として、
はい、
8月8日の土曜日、
はい、
こちらも19時から、黒瀬陽平&沖
中、黒瀬くん久しぶりやな私。
そうですね、
うん、
この顔ぶれ見てもらえれば分かると思うんですけど、
うん、
あの僕およびモグラグが、
うん、
まあ言ったら呼べるバリエーションをものすごい表してると思う、
はい、あ、素晴らしい3組ってことですね、
うん、やっぱりこう先輩格、
はい、
そして関西勢、
はい、
そしてこっちの今しの、
今しのいいね
ということで、まあ、黒瀬君もね、あの昨日なんかフェイスブックにあの宣伝のこと書いてたら、
うん、
あのそうかと思ってんけど、
うん、
2008年にモグラグガレッジ出てきたやん、
うん、
で明けて2009年の3月に第1回カオスラウンド
してるんですよ。そうだね、うん、
でその冬に、
うん、
俺黒瀬くんうちに来てくれて、
うん、
喋ったのが初めてやね、
はいはいはい、
そう考えたらもう6年ぐらいになる、
うん、ああもうそんななるか、
うん、
カオスラウンジ、
そうで、やっぱまあカオスラウンジっていうのはまあ知ってる人は知ってると思うんやけど、はい、その、まあ、第1回カオスラウンジはうちのモグラガレージであって、
うん、
その夏にやったカオスラウンジ夏っていうビリケンでやったやつは、まあ、うちきっかけで始まってきた
ので、そうですね、
まあ、そこに黒瀬くんがあの嘘くんと出会ってみたいな流れから、うん、まあ、一回こう爆発したという、
はい、
爆発炎上したという、
爆発炎上した
あのアーティスト集団というか、まあ、企画なんですけど、
う
ん、
そうやな、
まあ言ったらそのモグラグの立ち上げとほぼ一緒やったんで、
うん、
そのまあ、表現者としても箱の人間としても、
うん、
すごい一個の企画がすごいこうバーンと駆け上っていくのを結構間近で見れた、
うん、そうやな、確かに目の当たりにした感がある、
うん、でなんかあのまあこれ俺が思ってるだけかもしれないですけど、黒瀬くんと俺めっちゃ喋りやすいね、なんか、
へえ、そんなんあんねや、
うん、だから結構でも最近ちょっとあんまり覚えてなかったから、
うん、
去年あの秋口にあのカオスラウンジラジオっていうやつに僕出た
時
以来ですけど、
ね、うん、
まあ、ちょっとここはあの黒瀬君をちょっと読んで、
うん、
まあ、この3組に共通することやけど、
うん、
基本的にはこのモグラグギャラリーがこれ今後提唱していこうとしてる、
はい、
日本のローブルアートっていうコンセプト、
はい、
一応ステートメント僕が書いたんですけど、
うん、
こういう方向をやっていこうと思いますみたいなこと今サイトに載ってるんで、
はい、
ぜひ読んでからこれに3つとも来てほしいんですけど、
うん、
このコンセプトをこの3社にぶつけてみて、
うん、
こうどういう反応があるんかっていう、
ああそれちょっと楽しみ、
こう刃物をこう叩き上げるというか、
ほうほうほう、
鍛え上げる3回のトークにしたいかなと思って、そういう意味では黒瀬君とはある意味一番、まあ言ったら ハイアートというか現代アートの批評家なんで、
うん、
まあちょっと普段あんまりできんような話をできたら
確かに
いいかなと。
どんな話してくれるかちょっと楽しみやな、
うんうん、まあ一番読めない。
そうやねんな、
まあいずれもねこれ19時からなってますけどね、うん、ケツは決めてます。まあでも大体マックス2時間ぐらいかなとは思ってますけど。
まあそうやな、
はい、まあそういう感じで。で黒瀬くんとの8月8日土曜日のやつは、入場料700円となってまして、はい、これも爆安でございます、うん、これも、先着30名予約制なんで先ほどの方法で
メールしてくださいませ。
はい、
すごい算段ですな。
ギャラリーを作りながら、うんうん、この企画も組もうれ。
お疲れ様です。
って感じ。
いやすごいね。
で一応ねこのパンフレットには簡単な僕たちの意気込みもあるんですけれども、同時にあの、うん、ネクストエキシビジョンの向こう3ヶ月の上向こう4ヶ月ですね。情報も載せております。これでまたさらにバリエーションを感じてほしいなということで、
うん、
まあ、一応言っておきますとですね、
はい、
この勝間さんが8月9日で展示終了しますと一旦ちょっとメンテナンスというかちょっとあの修正事項がある可能性があるので、
うん、
ちょっとあの8月いっぱいはお休みします。いきなりですけど、
はい
はい、まあ元々ね夏は暑いんで、ね、
みんな夏休みやからな、ね、うん、
あとちょっと休みたい。モグラグ&アクビズちょっと休みたいぞって
。私もアートトピックとか見に行きたい。
そうやな、
うん、恐竜行かなあかんしな。
ちょっともう俺もねだいぶ息が切れてき
た。そっか。
はい、正直あの2キロさらに落ちましたね、
お
この1ヶ月で、
はい、
まあいいんですけども、はい、ということでネクストエキシビジョンはですね9月5日の土曜日、まあこれもまたこの9月5日がオープニングパーティーになりますけど、はい、今後モグラグガレージじゃないモグラグギャラリーはですね、
うん、
初日が土曜日、
はい、
そしてその初日がオープニングパーティー、
はい、
でその週の土日を加えたプラス3週間ということで月1組展開していこうと思ってまして、う
ん、ほぼ一月丸々みたいな感じやな。
ほぼ丸々っすね、うん、まあ、搬入込みでいくとほぼ丸々1ヶ月その作家と付き合っていくという感じで、で月曜日がさっきも言ったんですけど月曜日が休み、
はい、
で基本オープン時間は14時から21時ということで前のガレージより1時間
増えたね、
遅くなっております。
仕事帰りに駆けつけてください。
そう、9時まで開けてるギャラリーっていうのを僕たちがやりたかったことの一つなんで、
うん、
うん、男までやってますんでぜひ見に来てくださいって感じで、その感じで9月5日の土曜日から9月27日日曜日までは、大阪のアーティスト小竹マン、
はい、
これはちなみに個展単位では小竹マン東京初個展でございます。これ
素晴らしいね、初個展マニアみたいになってるな。
これはそれこそあの鈴木さんがあの自分のデータしてるあのロードサイド、
はい、
あれで取材に行ったこともあると思うんやけど、
あ、そう、
小竹マンって自分家を丸々1年かけて全部作品にしたってセルフ屋敷っていうのが結構最近では有名なんやけど、もともとペインターなんですよ。
そうだね、
で僕は学生の時から存在は知ってて、
うん、有名やもんな関西にいると、うん、名前だけはもうよく聞いたことある。
すごい初期あの僕が学生の時はバージントライハードっていうアーティスト集団、
はいはいはい、
結構あの大阪の結構俺らの世代のまあ有名というかいい絵描きがすごい出たアーティストユニット出身なんですけど、うん、小竹マンのだから僕はどっちかというと絵画を中心に見たいなと思ってたんで絵画展で一応オファーはしてますけど、どんなになるか分かんないですけど、
未知すぎて分からんな。
でそしてその次の月10月は、
はい、
10月10日土曜日から11月10日、
はい、
ちょっと11月かかってるんですけど11月1日日曜日なんで、はい、小田島仁志さん、
小田島さん、
小田島さんね、
小田島さんがまさかモグラグにね、一回本にね絡んでもらったことはあったけど、そうそうそう、こんなガブリ4つでやっていただけるとは。
ガブリ4つ、
ガブリ4つで
カプリ調査みたいな。
ガブリ4つや、
ガブリ4つやろ。
あ、そうなん、ガブリ4つやと思ってた。
2の位置おかしいな、
ガブリ4つなん、知らん、
ガブリ4つって
ガブリ4つやと思ってた35年間。
マジで、
おう、
じゃあ残りの35年間もガブリ4つ、
ガブリ4つでいくわ、もう
毎回突っ込んどこう。なかなかガブリ4つ使わへんから、ね、
そうか、
うん、がやっていただきますね、
はい、
そうマガジン以来ということですけど、
うん、
そして、11月7日から11月29日はこれはもう僕はもう満を持してというかね、やりたかった、はい、これも大阪の絵描き、なぜ
なぜくん
なぜくん、あ、大阪じゃないか、京都か、今、まあ、いいですけど関西ですね、
関西ですね、
うん
うん、いやー、なぜくんも楽しみやな、うん、
彼が一応表に出してる情報ではあるんですけど、
はい、
今後、
うん、
モグラグがやっていきたいことっていうのは、
はい、
基本的にガレージの時と全く変わってない、
うん、
まあ僕らのが面白いと思う作家の展示をやるんやけども、
はい、
そのまあもちろん関西とかも僕らつながりも深いし、
うん、
あとまあこっちの人とかでも、でも今後向こう1年今組んでるんですけど、
はい、うん、
結構おこの人やるんやみたいな人を今組んでるんで、特にギャラリーになってたんで、
うん、
このモグラグギャラリーという場所をより多くの人に知ってほしいという意味で、
はい、
向こう1年は特に、
うん、
ほとんどですけど、
うん、
今までやったことない人でお願い しようと思ってて、
うん、
で、まあ、落ち着いてきたら徐々に今までガレージの方でやってた人たちもこう織り込みつつ、
うん、みんなに知ってほしいしね、
まあ、そう、まあ面白い、俺たちが思う面白いアート、
うん、
を提案しつつ、
はい、
今後は僕たちとしてはさらにこの新たなベースからやっていきたいのは、
はい、
作品を購入するおもろさみたいなところを やっぱ今まで以上にちょっと言っていきたいかなと思って、
うん、
まあ、それはつまりまあ僕たちとしては、まあ、やらしい言い方をすると、
はい、
まあ、ギャラリー業務として、
うん、
まあ、ここでこう、まあ、僕らとしてもこのスペースが成立するような状態にしたい、
うんうん、
ってこのは、まあ、つまり、まあ、作家もそれで何かしらのバックがちゃんとあって、
うん、
じゃあ作りたいかっこいいと思うものを作って、それを俺らがおもろいと思ってここでやって、
はい、
それを面白いですよって言って、おもろいねってなった人がお金を
払って
、作家に還元していきつつ、僕たちはまあ、一応こう、ちょっと最低限というか、もらって、ここをより維持していきつつ、
うん、
夢は、アートブックモグラグボリューム5。
そうですね。
を出すために。
なんかお金が、いい流れって言ったら変やけど、好きな人たちの中で回る感覚とかを知ってほしいと思う。
そうそう、
自分が汗水垂らして稼いだお金がすごくいいもので、自分が大好きなものに使われてて、大好きな人たちに還元していく中の一つにアートがすごく関わっていけるというか、 その感覚をもっと喋れるようにならなきゃいけないね、私らも、
うん、でそれがより直接感じれる方がいいと思うから、なんていうの、自分がお金を払ったことが次のかっこいいものにつながるみたいな展開とかを、
うん、
僕たちは目に見える形でいろんな形でどんどん出していきたいし、
うん、
すごいなんていうの、それによって面白いことをどんどんフローさせていこうとしてて、
うん、
でこれは去年京都で立ち上げたモムラグ、
はい、
を出会いと小商いっていうテーマにしたのも一個あって、
うんうん、
小さい空間の中でそういう小さい経済みたいなのが回ってるっていうのを実感できたら、うん、そのアートっていうものの意味がもう少し身近になると思うん
で、せやな、
そういう意味でも、まあ、ちなみに京都モムラグは出会いと小商い、
はい、
まあ、驚きがメインなんですけど、こっちはまあ、表現と飽きないって言いますかね、
ほうう
ん、驚きも当然そうなんですけど、
うん、
やっぱりこう継続的にその表現と表現者みたいなものをこう見ていく場所っていう感じになっていけばいいんではないか、
う
ん、
そうですね、
それのまあ土台として、入り口として、うん、まあ、日本のローブルアートという概念をちょっと立ち上げてみて、それをまあこのステートメントに書かれたコンセプトは、今後こう展示を続けていくことによってモグラグ全体をの姿として感じ取ってもらいたいという風なことを思っておりますんで、
はい、
思っておりつつ、
はい、
金槌でトンカンしておりますので、
はい、
皆様7月20日になりましたら、
はい、
どの週末でもいいし、もちろん作品をゆっくり見たかったら
平日も、
でなんかわからんことあったらいつでも気軽に言ってください、
もう気軽に声かけてください、
はい、というわけで モグラグギャラリー&アクビエイティショップ、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。いやー、7月20日から毎日待ってます。
ということで、アートトピックでした。
ありがとうございました。エンディングです。
はい、というわけでございまして、迫ってきましたですよ。
はい、モグラグオーナー太田です。
はい、というわけでございまして、今日はね、直前スペシャルでモグラグのメイン3人が出るって感じですけど、
インフォの嵐でしたが、
インフォです。もうとにかく来てほしいっていうことですからね。
直前ですが、皆さん本当に来てください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうインフォメーションはもう散々しましたけども、まあ一応改めて日程だけでも、
7月20日月曜祝日海の日、
はい、
きっと晴れるでしょう。
はい、
オープンします。モグラグギャラリー&アクビ AAT ショップ、こけら落とし店は勝俣秀幸さんの9期店となります。はい、でオープニング、あ、オープン展示自体は14時からで、オープニングパーティーは18時から21時になっております。
はい、21時までになってますからね。あの、これはちょっと延長しないと思います。
はい、
あの、近隣のこともありますからね。かぜひ、あの、
18時には絶対来てください。
ギャラリーのこけら落としを見に来てくださいというわけでございまして、その週末からのトークショーは順次目下、あの、募集中でございますのでね。
はい、info@moglag.com まで観覧希望をお送りください。
はい、というわけでございまして、来週はそのこけら落とし店のをやっていただく勝俣さんのインタビューを配信したいと思っておりますので、
はい、
はい、それが始まりましたら、モグラグラジオの方は徐々に通常営業のペースを取り戻していこうと思ってますので、ぜひモグラグギャラリー、モグラグラジオ、京都モムラグ、ともどもどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、モグラグラジオボリューム266でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。